時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュース、ナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組は資産形成として暗号資産を考える方へ、アメリカの動向をテンポよくお届けします。それでは早速、昨日10月29日のニュースランキング10位から6位の発表です。第10位、 CZ 像関連のミームコインが暴落。バイナンス創業者の銅像をテーマにしたミームコインが、創業者自身が関与を否定したことで 99% 以上暴落しました。
第9位、コインベースがディープレッジの現物取引を開始。大手取引所コインベースは、クロスチェーンプロトコルディープレッジのトークン DPR の取引を10月29日から開始すると発表しました。
第8位、老漢な下院議員、政府高官の暗号資産取引を禁止する法案を提出へ。民主会の老漢な議員が、大統領や議員、その家族による暗号資産の取引や作成を禁止する法案を提出する意向であることが報じられました。
第7位、米財務省諮問委員会がデジタル資産を議論。財務省の借入諮問委員会、TBRC が10月29日の会合で、デジタル資産が財務省証券市場に与える影響について議論したことが議事録で公開されました。
第6位、マイケル・セイラー氏、ビットコインの年末価格を15万ドルと予測。マイクロストラテジー社のマイケル・セイラー氏が、ビットコインは年末までに15万ドルに達する可能性があるとの強気な予測を示しました。
ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。
第5位、ウォーレン上院議員、401K での暗号資産投資に警鐘。エリザベス・ウォーレン上院議員が、確定拠出年金制度である 401K に暗号資産を組み込むことは、危険なギャンブルであると退職後のアメリカ国民に警告しました。
第4位、ブラックロックのアイシェアーズビットコイントラスト、大規模な資金流入を記録。ビットコイン現物 ETF の中でも、ブラックロックのアイビットが10月29日に3億ドルを超える週間純流入を記録して、機関投資家の強い需要を改めて示しました。
昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース、第1位はこちらです。第1位、ブラックロック CEO ラリー・フィンク氏、暗号資産を恐怖の資産と表現。このニュースの重要性を解説します。これは単なる比喩表現ではなく、暗号資産、特にビットコインの金融市場における位置づけを根本的に変える可能性を秘めた発言です。恐怖の資産というとネガティブに聞こえますが、逆です。フィンク氏は、巨額の政府財務に対する世界的な懸念が高まる中で、人々がその恐怖から逃れるための避難先として、伝統的な安全資産である金、ゴールドと並べて暗号資産を挙げたのです。つまり、法定通貨や国債への不信感が高まった際の価値の保存手段として認めたということです。
その通りです。これまで暗号資産の支持者が主張してきたデジタルゴールドという物語を、世界最大の資産運用会社のトップが自身の言葉で、しかも世界経済の文脈で語ったという事実が極めて重要です。
これは機関投資家の考え方にどんな影響を与えるのでしょうか。
絶大な影響を与えます。これまでビットコインを単なる投機的なハイテクアセットと見ていた保守的な機関投資家に、ポートフォリオのリスクを分散させるためのマクロ経済的なヘッジ、つまり保険として保有する正当性を与えるものです。
2位の ETF 流入や価格上昇もこの考え方が背景にあると。
フィンク氏の発言はもうすでに始まっていた機関投資家の資金流入という現実を強力に理論武装するものです。これによりさらに多くの、そしてさらに巨額の資金が規制された ETF 商品を通じて市場に参入する道が開かれたと分析できます。
政治や規制の動向とはまた別の次元で市場が動いているということですね。
まさに3位の議会の交渉を再開示す政治の自治ととした歩みとは異なり、市場のトッププレイヤーは暗号資産を主要なマクロアセットクラスとして組み込む動きを加速しています。この発言はその流れを決定づける象徴的な出来事と言えるでしょう。
ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。
最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。10位 CG ミームコイン暴落、9位コインベースディプレッジ上場、8位菅名議員取引禁止法案、7位財務省諮問委員会デジタル資産、6位セイラー15万ドル予測、5位ウォーレン議員 401K 警告、4位ブラックロックアイビット資金流入、3位市場構造法案交渉再開、2位ビットコイン7万1000ドル突破、そして第1位がラリー・フィンク恐怖の資産発言でした。 それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。
空でした。さてここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。ラリー・フィンク氏がビットコインを恐怖の資産としてゴールドと並べたことで、この新しい物語は今後の規制議論を加速すると思いますか、それともより複雑化すると思いますか。ぜひご自身の見解を考えてみてください。